眠っている弟子たちと題しまして、伊佐先生からメッセージをいただきます。
先週は36節まででしたので、今朝は37節からに聞いていきます。主イエスが、アバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと切実に祈られたと弟子たちのところにと戻ってこられております。でそこでイエス様は弟子たちを見てくださるわけです。でイエス様が弟子たちを見てくださる、そこに麗しさがあるのですけれども、そこに見た主イエスが見たご覧になった弟子たちはというと、それはまさに眠っているということでありました。で何よりもですね、私たちが主が私どもを見ていてくださるということをまず第一に覚えなければなりません。私どもが主を見るのではありません。主が私どもを見ていてくださるのです。でそこに主の眼差しがいつもあるということは、キリスト者の生活の中心にあることなのです。で私どもが思わないときにも、また私どもがまさにですね、自分自身のことで奔走されているときにも、実はそういう私どもを主は見ていてくださいます。でそこに主の慈しみがあるということを覚えておいていいかと思うのであります。しかし見られている私どもでもありますけれども、その見られている弟子たちの姿はというと、実に情けないと言っていいかと思います。でどんなふうに私どもまた主の前に映っているかということはまた考えなければならないかと思います。でそこで、見出された彼らの姿はどうであったか、彼らは実は眠っていたというのであります。そこで弟子たちが眠っていたので、ペテロに言われた、シモン眠っているのかと言っているのです。で弟子たちが眠っていたのですから、シモン一人が眠っていたわけではありません。でそういう意味ではですね、これはシモンというのは弟子たちを代表してシモンと言われているに過ぎないということを覚えなければなりません。シモンはですね、弟子たちを代表して言われているのです。眠っているのか、そういうふうに言われているので、あります。わずかひとときも目を覚ましていな、していられなかったのか、誘惑に陥らないよう目を覚まして祈っていなさいとイエス様は言ってくださっています。で彼らはどうしてわずかひとときも目を覚まして祈っていられなかったのでしょうか。これは簡単に言いますとですね、イエス様のことが理解できなかったからです。そこに傷んで祈っておられるイエス様のことを少しでも感じ、少しでもですね理解していたら、やはりですね、人はですね心動きますから、心動けばですね、そういう寝てしまうということは起こらないんです。でそういうそこで、ね、理解できないからこそ、まさにですね、イエス様がそこに切実に祈っておられる、そのことにまさに痛みを覚えない、そのことはどうしてかというふうにも疑問にも思わない、それゆえにこそですね、彼らは眠りこけてしまうわけであります。これは我々も同じですね。話を聞いていてわからないと眠たくなるわけです。だから相手のことをそこでですね、ちゃんとですね理解できていない、感じられないから、何言ってんのかな、何やってんのかな、理解しないままにいると寝てしまうということが起こるわけです。ということは弟子たちと我々はさほど変わらないと言っていいのかもしれません。 で理解できないから寝ていると起こされたりして大変でしょうけれども、まあ、寝ててもいいみたいですから、まあ、でも後でちゃんとイエス様は怒っておられるんですけど、じゃ一応注意はなさってる。でそういう意味ではですね、このなぜ眠っているかという問いに答えるにはですね、イエス様のことが今、イエス様が今どんな状態であり、どういうふうにそこに思っておられ、どういうふうに心を苦しめておられるか、傷んでいるかということに思いを馳せることができなかったからこそ、実は彼らはですね、眠ってしまったのだということを思えていいだろうと思います。でこのですね、主のことに思いを馳せる、まあ、主のその出来事をそこにですね、思いを馳せて主のことをそこにリアルに感じる、これが実は信仰の中心にあることです。聖書が分かるか分からないかというのをですね、中心はですね、聖書が理解できるかどうかにかかっているのではありません。理解できたからといってですね、言ってることを理解できたという人はですね、必ずしも信仰に至るわけではないんです。で信仰に至るというのはどういうことかというとですね、イエス様のことをリアルに感じられるかどうかということです。ですから聖書を読んでいて、そこでですね、イエス様の出来事、イエス様のありようがですね、まさにリアルに、そして自分のですね、ある意味ではですね、そこでその条件が思い起こされ、条件がそこに感じられ、そういうことが大切なのだということを覚えておいていいかと思います。でそういう意味ではですね、今の主の現状、そこでゲッセマネで祈っておられる主の出来事に思いを馳せることができない、そういう無理解さ、そういうですね、弟子たちのですね、鈍感さ、それが彼らを眠りにつかせているのであります。でもそれでもですよ、それでも彼らはですね、イエス様の現実のイエス様と一緒にいますから、彼らは弟子であり得るんですね。ですからそこに主が臨在しておられる限り、彼らは実は信仰者であり得るし、主の弟子であり得るのです。 ですから信仰の原点や中心にあることは、主が現にここにいてくださるという、そういう感覚がそこにあるということが大事なのだということを覚えておいていいかと思います。かえってですね、知識や自分の理解力で判断しようとしますと、なかなか実は信仰にということには至らないのだということでもあります。でイエス様はおっしゃるのです。わずかひとときも目を覚ましていられないのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさいと、こういうふうに言われるのであります。ひとときも目を覚ましていられない、その様子をイエス様はどういうふうに見られたか、それはですね、この後の言葉、誘惑に陥らぬようにという言葉によって示されているのです。要するに誘惑に陥っているからこそ眠っているっていうんです。ですからイエス様はですね、そこで眠気が頂点に達しているから眠っているとは見ていない。その弟子たちがですね、誘惑されているから眠っていると思っている。ですからそこではですね、寝入っているかどうかよりもですね、まさに主をですね、主のことを思わずに他のことを思っている、他のまさにですね、ことに心がいっている、そういう誘惑の状態、誘惑に陥っているがゆえに眠らざるを得なかったのだというふうに見ておられるということで、ね、あります。でですからここで言うですね、誘惑とは何かということは考えさせなければならないかと思います。で、まあ、私の、まあ、もうその名前しかもう覚えてませんが、中学の時に面白いのがいて、学校の授業で寝ていたらですね、これ、10はじめっていうんですけど、こんなこと言っては個人のプライバシーに関係しますけれども、まあ、実態は皆さんないから言われても分からないと思う。上から読んでも10はじめで、下から読んでも10はじめ、お父さんはわざわざそんなようにつけたんでしょうけれども、寝ていたらですね、先生がお前何してるんだって怒ったんです、授業でね。その彼曰く、 睡魔に襲われましたって言ってましたけどまさにですね、睡魔という悪魔に襲われたから寝ていたっていう返事だったか、みんな呆れてそれ以上はありませんでしたけど、まあ怒られて済んだわけですけれども、まさにですね、何らかの誘惑に勝てないわけです。でそういうふうにですね、人はですね、誘惑に対して勝てないということが実は語られているわけですね。聖書にはですね、聖書では誘惑と試練とは違います。試練は神が与えるものです。ですから試練については神はですね、そのことを通してその人をですね、鍛えてくださいます。そしてその人をもっとですね、神へと力づけてくれるんですね。で誘惑はですから、そうではなくて、誘惑するのは誘惑者というのはサタンのことですから、誘惑っていうのはサタンの働きを言います。ですから誘惑っていうのはですね、勝てないんですね。でイエス様が誘惑に勝っておられるのはイエス様で、それはですね、荒れ野での姿が思い起こされるわけです。荒れ野で示されるのはですね、40日40夜経ってですね、イエス様が空腹を覚えられた、これもすごいと思いますが、40日経たないと空腹を覚えないんですから、すごいと思いますけれども、そんな一食抜くだけでも大騒ぎをするという我々とは違ってですね、そういうですね、極度のですね、飢えを感じたときに、パンの誘惑に勝てないはずがないわけですね。いや、それに勝つということは難しい。でまたですね、名誉の重んじるものであればですね、あなたの名誉を増すって言われたら、やっぱりその誘惑には勝てません。で誘惑っていうのは根本にはですね、自分が価値を置いているものが誘惑になるわけです。自分にとってこれが一番大事だ、自分にとってこれが自分の価値とするものだ、大切なものだと思うものがそこに提示されれば、実はそれは自分が欲しているものですから、その欲しているものを欲しいと思ってですね、その誘惑に負けるということは当然起こるわけであります。で人間というのはですね、欲しいものがあるんです。でそれは魅惑的ですね。そういう魅惑や誘惑には人間は勝てないということであります。でその誘惑、まさに悪魔のいざないと言っていいかと思いますけれども、ここではですね、その誘惑は無理解ということにあるのでしょう。主イエスの苦しみが理解できない、主イエスキリストの十字架へと向かうその悲しみと苦しみを理解できない、だからこそ眠っているのであります。主と心がつながっていない、自らの力では、自らの思いでは、まさに主のことを知りえないものとして主へと思いを馳せることができない、 そして神へと至ることができない、それが誘惑ということであります。で誘惑というのはですね、神から遠ざける力ですから、その神から遠ざける力の一つがですね、無理解ということの中にもあるということであります。理解できないから、それゆえにですね、神へと誘惑、神へと至ることはできませんし、自分自身が中心になってしまうということで、あります。で神から遠ざけるもの、それは私どもにとって、人によっては富でありましょうし、人によっては名誉でありましょうし、地位でありましょう、あるいは美ということである、そういう場合もあろうかと思います。でそれらはいずれも共通していまして、自らの栄光を表すもの、それが実は誘惑ということなんですね。自らの栄光を表したいと思っている、で自らの栄光を表そう、だからこそですね、その自分の栄光を表したい、自分自身をそこにまさに全てアピールし、自分自身をそこに大きくして表したいと思うからこそ、実はそのことには勝てないということになるのです。でバベルの塔のところではですね、名を大きくするというふうに言い表しています。でそれが自分の栄光を表すということ、自分の名を大きくすることです。自分を大きくすることです。それが 実は、まさに自分の栄光を表すということに他ならないわけです。自分の栄光を表せば表すほど、自分が大きくなればなるほど、そこで神を表すことはできません。神を小さくしてしまうということが起こってしまうのであります。で、それがですね、ここに言う誘惑ということであります。自分を大きくしたい、名を上げたい、そう思う、そういう思い、そういう人の欲望、それがここに誘惑として語られるわけですから、そこに陥っているならば、実は主イエスのことを思い切れない、そして主イエスと結びつくことができない、そして神へと思いを馳せることができない、そういう神なき状態、それは混沌とした眠っている状態でしかないというふうに見ているのであります。ですから目を覚まして祈っていなさいというふうに言ってくださるわけです。それであれば、この目を覚ましていなさいというのはどういうことかというと、神へと心を向けるということです。主イエスへと心が向かっているということです。目覚めた状態とは、神を思う思いを持っている、主イエスキリストをそこに見出しているということが目覚めた状態。主をそこに見出せない、またキリストを、まさに神を見出せない、それが眠っている状態だというふうに言ってよいのであります。で、そのために目を覚まして祈っていなさいと言っております。これはなかなか意味面白いと思いました。主イエスが弟子たちに祈れと言ったのは、私のために祈れとは言わなかったということです。主イエスが祈れと言ったのは、自分たちが目を覚ましていられるように、神へと心を向けていられるように、自分のために祈れと言ってるんです。主がまさにですね、ご自身のために祈れと言っているのではない、あなた自身のために祈れと言っていてください。そしてその人がまさに神へと思いを向けられるように、キリストへと思いを向けられるように、そこでこそ祈りなさい、自分のために祈りなさいと実は言っていてくださるのであります。誘惑に自らの力では勝てるわけではありません。そういう誘惑に魅了され、そして神から遠ざかってしまう、神を覚えることすらできなくなってしまう、そういう人を、まさに神なしの出来事に対して、まさしくそこで自らの力で神を思うことはできないから、神ご自身が聖霊を持って望んでくださるように、だから祈りなさいと言ってくださっているのであります。で、祈りというのはそこで神が望んでくださる、神が力をくださる、聖霊によって取りなさられる出来事であります。ですから聖霊がそこに働いてくださるようにということが一つの祈りであるということを覚えてよいかと思います。で、この祈りということで言っていることは、自分の力ではですね、神を思い続けることはできないということは言い表しています。自分の力では主イエスキリストと常に結び合っているということはできないということを言い表しています。 ですからキリストから遠いときに、神から遠いときに、だからこそ祈るのです。神が私に望んでくださるように、神が御霊を持って私を捉えていてくださるようにと祈るのです。で、そのことによって初めて人は実は神を思う、キリストを思うということが成し得るのだということを覚えてよいかと思います。眠っている人にとって必要なのは祈りだということです。神を覚えられない、そういうまさに誘惑にさらされている者たちにとって必要なのは祈りなのです。神の力なのです。聖霊が必要なのです。そして祈るところでまさに そこに神の国に乗るときにすでに神へと心向かっていますから、神はその人にまさに恵みを持って望んでくださるのだということを覚えておいてよいかと思います。そう言われた後で、再び戻ったというのです。この再び戻ったと簡単に書いてあります。再び戻って同じように祈られるわけです。で、切実な祈りを二度もなさるということは、どんなにその先ほどの祈り、私の願うことではなく御心にと叶うことが行われますようにというこの祈りがどんなに切実であったかということをそこで示していると言ってよいかと思います。切実な祈り、本当に身を切るような祈り、その祈りが繰り返されているのであります。で、それがまさに戻っての祈りであります。しかし中心にあるのは、戻って祈ったことがどんなにその深い苦しみであったかということを示すことにあるのではなくて、ここでは戻ってきてご覧になるとまた見てくださるわけですが、弟子たちが眠っていたということであります。で、弟子たちが眠っていたというのでですね、思わず宙を入れたくなったんですね。宙を入れたくなった宙は何かというと、ひどく眠たかったのであるって書いてあるんですね。で、眠たかったから眠ったんだったら、それはその宙を入れなきゃ入れない いけないほどにですね、深くつい、ね、眠りこけていたということを言っているわけですね。で、しかし単にですね、肉体的な疲労のゆえに眠っているということではありません。やはりそこでどんなに肉体的に疲労していてもですね、痛む心があれば眠ることはできなくなるわけですね。心を痛んでいれば、主のことに心を痛むものであれば、そういう眠るということはありません。で、これはですね、また眠っているというのはですね、どういう状態かというと、まさにですね、無理解であったということを言っているわけであります。あ、ちょっと抜かしましたね。心は燃えても肉体は弱いということは抜かしてしまいました。で、この言葉はですね、ちょっと難解な言葉です。なぜ難解かって言いますとですね、心が燃えていても肉体が弱いっていうと、霊肉二元論のように感じます。でもしかし、ユダヤの世界には霊肉二元論はあまりないんです。まあ、ギリシャの思想が入ってきれば、霊肉二元論があるんです。で、ユダヤの世界のですね、イエス様のたちの時代の、ユダヤ人たちのですね、感覚ではですね、肉体、人間、肉体というのは人間なんですけど、人間というのは肉体と精神、あるいは魂を持って人間だと考えているんです。ですからそれを分離して人間とは考えていないんです。で、そういう意味でですね、そこに言われていることはですね、心と体は分離したという、そういう二元論でのものの見方をしていないということです。ということは、これは二元論を語っているのではないということなんですね。で、心と訳されていますけれども、これは心と訳するように、霊と訳した方がいい。フニューマという言葉ですから、実は霊と訳した方がいいのです。で、じゃあ何をここで、この心は、心と、言っているかということになりますけれども、それはですね、霊と言いますのは、霊と言いますのは神とその世界を表す言葉として用いられます。そして肉体肉という言葉は、霊もしくは精神を含めた人間を用いるときに、あるいは人間世界を用いるときに用いられる言葉なんです。表すときに用いられる言葉なんです。で、ですから、主イエスがここで言っておられる肉なる人間が、この肉なる肉体と言われているのは、 通常の人間のこと、人間世界のことを言っているのです。ですから、人間は弱いがゆえに、常に霊を、精霊を、神の力を必要としているということを、この言葉は言い表しているのです。心は燃えていても肉体は弱い。人は弱いので、神の霊を必要として、神の力を必要として、それがここでイエス様がおっしゃっている内容になります。簡単に言うとそういうことなんです。まあ、分析して言うとなかなか難しいんですけど、そこまで到達するのはとても難しいんですが、簡単に言うとそういうことを言っているんです。だからこそ祈れっていうわけです。人は弱いんだから。だからこそ神の霊、神の力が必要なんだ。だからこそあなたは祈りなさい。こういうふうにここに言ってくださっているということであります。弱さゆえに常に新しく神の力をいただくべく祈れ、それが主イエスがここに言っていることなのであります。私ども人間はついつい自分中心になってしまいます。自分が表されることをそこについつい欲するわけであります。そして自分が表されないと卑屈になって利する、それが人間のまさに姿です。それが弱き者という意味でしょう。そんな弱いものだからこそ神の霊をいただくことなくしては済まされない。神の力からいただかないではいられない。そのことをイエス様はそこに言ってくださっているのであります。神の霊をいただいて初めておごらず卑屈にならず神と共に歩むことができるようになるということをイエス様は知っておられる。だからおごらず卑屈にならず神と共に歩めるよう祈りを持って、日々祈りを持って生きようと主イエスは言っていてくださるのだということであります。でそれがこの祈れということでありますし、心は燃えても肉体は弱いということの内容であります。主イエスは向こうへ行って同じ言葉で祈られます。まさにその切実な祈りをもう一度なさるわけです。また繰り返し祈らざるを得ないというところに主イエスの痛みの深さ、苦悩の深さがそこに示されます。しかし再び戻ってまいりますと、まさに弟子たちは眠っていた、まさにまだ無理解であった、何を言われているのかも分からずにいたというふうに言っていいかと思います。そしてこの主の言葉に弟子たちはイエスにどう言えばよいのか分からなかったというふうに言われているのであります。で、苦しみ、悲しみを少しも受け止めることができない。そうやって眠ってしまっている。そこではですね、どういうふうに反論したらいいか分からないというのは当然のことであります。なすすべがない、語る言葉がないということであります。で、私どももですね、実は主の前に本来語るべき言葉を持たないものだということを覚えておきたいと思います。私どもは言い開きをしたとしても、その言い開きが言い開きにはなっていないでしょう。どんなことを言ってもですね、主がそこでですね、私どもに前に立った時にですね、何も言えるものではないと思います。で、ただ沈黙あるのみであります。で、ただそれでも弟子としてしていてくださるその神の憐れみに、主の慈しみにすがるしかないものであるということを改めて覚えたいと思うのです。返す言葉がないという状況を私どもいつかは持つでしょう。そういう返す言葉もない、いや語る言葉すら浮かばないという、そういうことを私どもは経験する。しかしそれでも主は私どもの前に立ちたも、そして 私どもの主でありたも、私どもを弟子としていてくださる、そのことを覚えたいと思います。しかし、それでものことは終わりません。主イエスは三度目に戻って来て言われたというのです。またもう一度行かれるわけですね。ここまでやるとですね、まあ大変ですけれども、三度目に戻ってきたらですね、また寝ている。それで弟子たちに言います。あなた方はまだ眠っている。休んでいる。休んでいるのかどうか知りませんけれども、寝ているわけです。眠りこけているわけです。その後の言葉が難しい。普通そこまで行ったらどうですか？もうね、何やってんだって怒るか、もうお前たちなんか見捨てるって諦めたっていうかですね。これは何が難しいか、もうこれでいいって言うんです。それでいいっていうのはどういう意味だって、仲介者はみんなバラバラでどれも分かりませんで、読めば読むほど分かります。もうこれでいいって、もう十分寝たでしょうっていう意味に取る仲介者もあれば、この後にかけてですね、時が来た、あ、もう時が来たから、もうこの時は終わりという意味で取る、さまざまなんです。でしかし私はですね、やはりもうこれでいいというところにもですね、意図がある、恵みの出来事があるというふうに思いたいと思っています。主イエスキリストは主の悲しみを悲しみとできない者たちを、あるいは主の苦しみを苦しみとできない者たちを、それゆえに人の苦しみを苦しみとし、人の痛みを痛みとできない者たちを、なおそれでもご自分の弟子とし、ご自分のものとして受け入れておられるのだと、とってよいのではないかと思います。人の痛みが分かるから弟子になれているのではありません。人の苦しみがそこに分かるからそこで弟子なのではない。私どもは主の苦しみを知り得ない、それでも主の弟子とされている、そういう恵みの出来事であります。そして実は心が大切なことですが、主の苦しみが、主の痛みが分かっていないということはどういうことか。それは主の苦しみや痛みや悲しみというのは、私どもの苦しみや私どもの痛みや私どもの悲しみなのです。であれば、この私の悲しみを人は自分では知らないということです。人間は自分自身の苦しみが何であるかを、自分がどんな悲しみを負っているかを、自分がどんな痛みを負うものであるかを実は知らないのです。そういう自本人の知らない痛み、本人のまさに感じることのできない苦しみや悲しみ、それを主だけが負いたも、それが実はここに示されていることなのであります。最近のですね、さまざまな事件、また今週も先週、先々週でした、痛ましい事件がありました。あれは他者の痛みや他者の苦しみを知り得ない者の行動でありますけれども、その根底にあるのは、自らの痛みを痛みとできない人が起こす行動です。自ら痛める人は他者を痛めることはありません。自ら苦しんでいる人は他者を苦しめることを率先してすることはありません。実はそれが成し得るということは、自分の苦しみを知らないからです。自分の痛みを知らないからです。そしてそのことの結果として自らが苦しむことにならざるを得ないということです。人が人であるということは、自らの苦しみを苦しみとできるということです。自らの悲しみを悲しみとできるということです。自らの痛みを痛みとできるということです。それが人の真実な心ということです。そしてそれはただ主を覚えることによって、ああこの出来事は私の痛みを負いたも、私の悲しみを悲しんだもということを知ることを通して真実に知る、 ただ神のみが真実ですから、私どもが自分で知ったとしても真実にはならない。主を通してのみ真実に知るということが起こるということを覚えなければならないかと思います。そういう意味でもうこれでいいのです。主が引き受けてくださったととっていいと思います。痛むことのできないものをなお主が引き受けてくださった、だからもうこれでいいのです。私どもは主イエスによって引き受けていただいて、だからそれでいいのです。自分で何か改善しなければならないとなれば、どこまで行ってもそれでいいというのはなりません。ただ主が引き取ってくださっているからこそそれでいい、そう言えるのだと言っていいかと思います。そして言います、時が来たと。何の時が来たのでしょうか。イエス様はここで人の子が人の人の手に引き渡されるということをそこに悼んで祈られました。要するにこの時というのは人々の手に引き渡される時が来たということを意味しているんです。そしてその時はまさにですね、瞬間のその瞬間の限られた断片の時でありますか。それは神が定めた時が来たって言ってるんです。永遠の時です。この一瞬が永遠の時なのです。神が定めた永遠の時、人の子が人の手に渡され十字架につけられ、その十字架の時が来たと言ってるんです。自らの死の時、贖いのその死を遂げる時が来たことをイエス様はそこに、まさにそこに知っておられる、悟っておられるんです。そして時が来た、人の子は罪人たちの手に引き渡される、まさに罪人たちの手に引き渡されて十字架の時至ったということを言っておられるのであります。その後がすざまち立っていこうというのです。ユダが見つけ出すまでそこにとどまるというのではありません。恨みる者が私のところまで来て私を見つけるまでここで共に祈ろうというのではない。もう時が来た、その時に向かって十字架に向かって自ら立って進み行く。しかも弟子たちを連れて先頭に立って進み行く。それがここに立っていこうと言われている言葉であります。主イエスは十字架を受け身で受けているのではありません。自ら進んでその十字架へと進んでおられるんです。自ら進んでその十字架を担っておられるのです。そしてその十字架を担い、自ら進んで人の私どもの贖いとなってくださっているのです。それがここでの時来たり、そして私は引き渡される十字架につく、その十字架へとご自身が先頭に立って進む、それがここに言い表されていることであります。そして見よ、私を恨みる者が来たとおっしゃっています。これもすごいと思います。イエス様の方が裏切る者を見出しているのです。ユダがイエス様を見出して逮捕できたのではありません。主イエスが自分を逮捕しに来た者たちを見出して彼らの前に立ってくださるのです。彼らのところへと行ってくださるのです。それゆえの逮捕です。ですから主が捕らわれたということは誰かに捕らえられたのではない、そうではなくて自ら捕らわれるもの、捕らわれんでくださった、捕らわれ人となってくださった、そして自ら十字架につけついてつくものとなってくださった、それがここに言い表されているわけであります。主イエスキリストの十字架はご自身が進んで担った十字架です。 主イエスキリストが私どもの罪をそこに贖う、それは自ら進んで私どもの贖いになってくださったということです。いやいや渋々なのではない、自ら進んでこの私どもの贖いとなってくださる、そこにまさに罪人を救わんとする強い意志、貫徹されたまさに意志が働いているということを忘れてはなりません。いやいやなすってくださったのではないのです。私どものどうことをいやいやそこに担おうとしたのではない、自ら進んで私どもを担い、自ら進んで私どもの贖いとなり、自ら進んで私どもの許しとなってくださった、それが主の十字架だということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、時来たり立っていこう、感謝です。私どもが救われてある、あなたが進んで私どもの贖いとなってくださったがゆえです。私どもがあなたのその皆をあがめることができる、それはあなたが進んで私どものになっていてくださるからです。私どもはあなたの前についつい心を臆するもの、二の足を踏むものです。そんな私どものために一歩二歩と踏み込んで、私どものをまさに担い担ぎ、そして私どもを導き出してくださっています。どうかあなたの強い意志を持って、私どもが担われているのだ、あなたの揺るがないご意志によって私どもはあなたのものとされているのだ、そのことを覚えられますように。あなたのその贖いの意志に揺らぎはありません。それゆえに私どもの贖いに陰りも揺らぎもありません。ただあなたのその御心によってのみ私どもは救われています。どうかそのことを覚えられるものとさせてください。何も理解できない弟子たちにもかかわらず、ご自身の方でそのできない理解できないものをまさに強い意志を持って弟子として救っていてくださった、それは私どもの姿そのものでもあることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。